ライフイズ地域の幸せ漢方。さて、第3月曜日のライフイズは地域道薬局赤座地域先生にお越しいただきまして、漢方のお話いろいろと聞いていきたいと思います。地域先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、もう暑くなりました。
暑くなりました。びっくりしますね。
体がついていかないという方多いじゃないですか。
そうです。気温の変化っていうのも体にすごいストレスを与えますので、今体がだるい方多いんじゃないでしょうか。
この間まで寒いって言ってきっとこたつとか、
はい、
例えば毛布をかけていたとかっていう方が、はい、一気に皆さん T シャツになったりとか。
そうですよ ね。毛布なんかもね、一枚なくなりましたよね、夜寝る時も。
ですよね、はい、でもいつ今度寒くなるんだろうとかって思いながら、なかなかね、はい、女性の主婦の方、特に片付けられないでいらっしゃる方も
大変だと思います、ね。
さあ、体の中はどんな風になっていってるんでしょうか。5月というとよく言われているのが5月病。
はい、そうですね。今体調を崩している人の中では、うん、5月病かしらって悩む人も多くなっていると思います、
うん。そもそも5月病というのはどんな病気なんでしょうか。
はい、5月病の病気っていうのは、一応自律神経失調症の中でも、まあ、5月に起きるものというふうには言われているんですけれども、特にこの5月、先ほど言われましたけれども気温の変化もありますし、4月から新しい環境、新しい学校に行かなければならない時には大きく精神的に負担がかかってきます。そういった時に緊張状態が続くと、体のいろんな機能障害が起きていく、こういう状態を自律神経失調症、5月病というふうに呼んでいます。
なるほどね。年間を通じて漢方では、はい、その四季折々の例えば暑い寒いとか、はい、五行説というものがありますけど、はい、その上でやはり5月というのはその気がやっぱりめいってくるような時期になるんでしょうか。
う
ん、はい、
そうです。年間ね、ストレスがかかるって年中あるんですけれども、うん、特に5月が多いっていうのは、うん、春は体の中の五臓六腑と言われるものの中の肝臓というところがよく働かなければならない季節というふうに言われています。もともと肝臓っていうと皆さんお酒とかですね、疲れとかだるさとか言われますけれども、漢方では精神的な状態を保つ大事な場所っていうことも知られています。特に交感神経ですね、怒りとかですね、一生懸命やらなくてはイライラしたりとか、そういうところを制御する臓器っていうふうに言われています。
肝臓はそういうこともしてくれるんですね。
そうなんです。だから怒りすぎちゃうと、うん、肝臓の数値が上がったりとか、あるいは肝臓が弱い人は怒りっぽいとか、そういうことが見受けられます。
よく怒ったりすると血圧上がるよなんて言うけど、肝臓の数値が
悪くなるよっていうふうに言うのも言えると思います。
なるほどね。はい、じゃあそういう密接に肝臓ともこう関わりがあるということですね。
だから肝臓を良くするといいんですけれども、うん、そのためには食べ物の中でも、うん、特にアミノ酸とか、うん、タンパク質をしっかりとっていかなければならないんですね、うん。でも緊張するとよく皆さん感じられると思うんですけど、胃が硬くなって動かなくなっちゃうっていう方いらっしゃいますよね、うんうん。肝臓よりもまず先に食べれるようにならないといけないので、そのあたりでは漢方薬とかを上手に使っていって、その精神的な状態も大事ですけれども、まず食べれるようになるっていうのが大切なポイント、回復にとってはですね、大切なポイントになると思います。
やはり食べ物というのは大きな、はい、ポイントになりますね。
そうです、そうです。
どんなものを取っていくといいんでしょうか。
そうですね、最初はやっぱり消化の良いもの、それからあったかいものがいいんですけれども、最近栄養学で言われているのは砂糖を取らないということです。砂糖をたくさん摂ると、脳の働きがうつ病になりやすくなるっていうデータが出ていて、 最近ですね世界の6カ国で調査をされたんですけれども、うん、ニュージーランドが一番砂糖の消費量が多かったんですね、うん、その国で一番、まあ、うつ病とか自律神経失調症が多いっていうことがありますので、うん、食べ物ね食欲がないからといって甘いものばっかり召し上がるよりは、うん、逆に甘いものを断ってちゃんと塩気のあるものをよく噛んで召し上がるということが第一になると思います。
お砂糖の甘みの代わりになるものって、はい、なんとかして甘いものを取ろうと しましたけれども今
そうですね、あの私の勉強した限りではあのお米をよく噛んで口の中で甘くなる甘みこれが一番いい甘みだというふうには勉強しています。
あのだから例えばのお砂糖の代わりに、はい、あの天才糖がいいよとかそういうことの代用はないということですね。
いえいえ、そうですね、糖質っていうことで言うと、うんうんうん、甘みだけじゃなくて、うん、その良いカーボ悪いカーボってよく言われているカーボというのは炭水化物のことなんですけれども、うん、あのじゃがいもとかかぼちゃとかにも炭水化物入っています。澱粉類が入っているものって体に糖質として入ってきますので、うん、そちらの方がいいというふうには言われています。
ありがとうございます、
はいはい、
さてところでそのまずはその五月病いわゆる自律神経になりやすい失調症になりやすいタイプの、はい、例えば体質とか性格とかっていうのはあるんですか。はい、
ありますね、うん、やっぱり真面目な人
あら
真面目な方とかあとはこだわりの強い方とかっていうのは多いですね。お話を聞いてるとそう思います。あとは体が冷えている方それからやっぱり便通がね悪い方が多いというふうに見受けられます。
じゃあ例えば便秘を少し治すだけでも、はいはい、自律神経のバランスっていうのは整ってくるんですか。
取れてきます。排便するときってすごい快感なんですよね、
はい、
気持ちよく出る出すっていうこと、うん、やっぱりそれも体が喜ぶ一つのことなので、うん、食べれること眠れること出せることこれが一つ一つこう快感として体にあると少しずつその嫌なことばっかりじゃないっていうふうに体が思ってくるので、うん、ちょっと回復の兆しにはなると思います。
今あの感情的なことが出てきましたけど、はい、あの喜ぶこと、はい、嫌なこと不安なことそういうのって全てこう脳で感じていくものですよね。
そうなんです。だから緊張すると血流が悪くなるじゃないですか、うん、で下からずっと脳に血流が上がっていくんですけれども、うん、脳の中って、視床下部があって脳下垂体があってその下にですね扁桃体といって不安とか心配とか悲しみを感じるところがあるんですね、うん、でそこにまでしか血液が流れていかないと寂しいとか不安感を感じやすくなる、うん、そしてずっと上に上がった前葉体というところで嬉しいとか楽しいとかワクワクするっていうのを感じるんです。だから血流がぐっと良くなって脳をね上の方までちょっと具体的にちょっとおかしいかもしれませんけども、
いやいやすごく
上の方まで行くと嬉しい楽しいを感じやすくなるので血流を改善するっていうこともやっぱり自律神経を治すには大切だと思います。
へーということは下からとりあえず上がってきてあの今不安とかイライラとかそういうことしかあのあないなっていう方はそこで止まってると。
そうなんです。もうちょっと上の前葉体まで持っていくとちょっと楽しくなると。
じゃあ喜びを感じないとか嬉しいことないいいことないなとかなんとなくついてないなとかっていうような考えの人はじゃあ血流が今ここまでしか来てないと
という説もあります。
はなるほど、ね、
無理やり走ったり、うん、まあ本当に走るとか運動はですね自律神経の失調症の度合いによっても進められる方、うん、進められない方いらっしゃいますけれども、うん、ちょっと元気になった時に少し血流良くするようなことをするとなんかアドレナリンが出たり、うん、ハッピーな感じになりやすいですね。 だから精神安定剤とかをちょっと減らすときには、うん、病院の先生もよく歩きなさいねとか言われますし、安定剤を切るときには漢方薬で血流を良くするものを入れていくと上手に薬が少なくなっていくとか、
薬が少なくなると同時に血流がゴーンと上がると、上がっ
てい
く、
そうすると予防になっていく、どうしたらならないかっていうのが体験できると元気になられる可能性が高くなります。
すごく奥の深いお話ですけど分かりやすいですね。じゃあ血流をまずはその、はい、やっぱり改善する、はい、で自律神経もやっぱりバランスが取れてくると、
はい、そうですそうです。自律神経を鍛えるってとっても難しいんですけれども、ある本には冷たいお風呂と温かいお風呂を、順番に入るとか、そういったことで体がこう恒常性を保つようにこう持っていくのが自律神経なので、体にいろんな変化、寝巻きを脱いだり着たり脱いだり着たりっていうのも練習になるって聞いたことがあります。
へー、すごいですね、
ちょっと気分が沈むと一日中パジャマでいらっしゃる方っていらっしゃいますよね、それを着替えたり、ね、するってそれだけでもやっぱり訓練になるんだそうです。
はあ、そうですか、はい、そしてあとは漢方薬と、
そうですね、あと30代の後半の男性の方が微熱がこう続いて治らない時にどこを検査しても治らない、でそういう時漢方で来られたんですけど、やっぱりある程度カウンセリングを受けられて漢方薬を飲まれて今元気で会社にも行ってらっしゃいますし、
それは自律神経のバランスが崩れていて微熱が続いていたという症例ですね、
検査をどこをしても悪くないっていうので、病院では薬が出せないんですね。それで治癒軌道に来られたんですけれども、うちでは血行を良くするのと、やっぱり胃腸を元気にすること、そして、栄養バランスですね、やっぱりお砂糖類お酒類が多かったので、ちょっと食事バランスのアドバイスをさせていただきました。
そうなんですね、はい、ちょっとした、お薬を、もちろん、補うという形でね、はい、取り入れていただいて、あとは基本はもうとにかく食事
ですね、食事と血行ですね、
運動ですね、はい、いわゆるね軽い運動、
そうです、病院の薬を飲まれながらお仕事されたりとか、主婦されている方多いかと思うんです、決して悪いことではないと思います、はい、でもそれに不安を感じてやめたいなと思った時、あるいは飲むのがちょっとと思った時には、ちょっと西洋だけじゃなくて東洋医学のやり方も取り入れてみられるのはいいかなと思います。
そうですね、はい、ぜひこの、ね、気持ちが血流が変わると上がるように気持ちも変わると、はい、いうことでね、
はい、そうです、
いや不思議、体って本当不思議がいっぱいです ね、
ね、はい、
でもその分正直に答えてくれるということですもんね。
そうです、自分でやれば本当に体って答えてくれるのですごく嬉しいです。可愛がってあげることですよね、自分の体を可愛がるっていうことって本当皆さんにやっていただきたいなと思います。
先生血流もマックスまで上行ってます
ね、今楽しいです
よかった、はい、今月は、五月病、ね、はい、と言われます自律神経失調症についてお話を伺いました、はい、来月はまた子宝ですかね。
そうです、はい
はい、また楽しみにしたいと思います、中期の幸せ漢方、このコーナーは中期堂薬局赤座中期先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。